皆さんおはようございます。また今日はイースターを迎えました。イースターおめでとうございます。あんまり言わないですね。イースターおめでとうございます。クリスマスおめでとうございますもあんまり言わないですけどね。クリスマスは何て言いますか、ね、おめでとう。いやそうか。イースターは、イエス・キリストの復活を記念する時であります。キリスト教では一番大きな、お祭りというか、クリスマスに次ぐ、もしくはクリスマス以上にですね、復活ということがキリスト教の教会にとっては非常に大事な日になります。今日はそのイースターの復活、イースターというかそのキリストの復活を覚える礼拝です。マタイによる福音書で最後にですね、マタイ福音書は長い章ですけども、一番最後に、イエスと弟子が再会する、イエスが十字架で殺されてですね、3日の後によみがえって、その後弟子と再会して、天に戻るっていう、そういうことになるんですけども、そのイエス・キリストが最後にですね、弟子におっしゃった言葉がこういう言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。これは十字架で亡くなってしまったということだけを見るとですね、そこで終わる、デッドエンドですから、そこでおしまいということになるんですが、キリスト教の信仰は3日の後にイエスがよみがえる、復活したという、そこを信じようという、ちょっとハードル高いですね、復活を信じるっていう。でしかしこの復活を信じるっていうことにおいて、イエスは今も生きておられるということになるわけですから、ですから見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、イエスは永遠の命を得たんだということが、キリスト教の信仰の中身になっているわけですね。イエス・キリストが復活されたということを信じる、今もイエス・キリストが私たちと共にいてくださるということを信じる、これがキリスト教の信仰の土台であるということなんです。それってしかしどういうことなんだろうなということを、少し考えてみたいと思うんですね。今日はルカ福音書の7章からお読んでいただきました。7章の11節、その後間もなくナインという町へおいでになったが、弟子たちや大勢の群衆も一緒に行ったと。イエスがそのナインという町に行ったってですね、これ調べてみるとガリラヤ湖の南西15キロほどにあった町だっていうんですね。しかし今はないそうですよ。ナインはもうない。ざっと3枚いただきたいところですが、12節に町の、門に近づかれると、ちょうどあるヤマメにとって一人の息子であった者が死んだので、葬りに出すところであった。大勢の町の人たちがその母に付き添っていた。一人の婦人が登場します。ヤモメ、ヤモメっていうのももう使わないですね。あの人ヤモメでね、なんてもう言わないですよね。もう若い子たち分かんないんじゃないですか。ヤモメ、ヤモメ使わないですね。ウィドウ、もっと分からないですね。こうなると、未亡人という言い方もありますけども、未亡人っていうのもどうかと思いますね。まだ死んでない人、失礼な、何をおっしゃるかとこう言いたいですね。この女性は夫と死に別れて、たみたいですね。あるやもめがということですからね。でその後残された息子、一人息子をですね、女で一つで育ててきたんですね。しかもこの息子は一人息子だった。一人息子であった者が死んでって書いてますね。目に入れても痛くないっていうのは、そんなことですよね。もう本当に宝物のようにして一人息子を育ててきたわけです。彼女にとって大事な、もうかけがえのない息子だった。でその息子が死んだっていうんですね。このお母さんね、多分この数日この過酷な現実を受け入れることができない。はいそうですかって納得できないですよね。先週、松尾さんね、神様と喧嘩するぐらい仲良くなりたいっていう話されてましたけども、いや本当そうですよね。信じられない、いや嘘やろと、ね、嫌やと、そんなこと受け入れられない、そんなはずはない。この母親繰り返し心の中でそう叫んだでしょうね。そ そんなはずない。夫が死んでね、残った一人息子、もうこの子だけが自分の希望だと思ってやってきたのに、その息子は死ぬわけですね。まあ、何年生きたのかも分かりません、まあ、この記事だけじゃ。でもこの母親が受けた衝撃っていうのはもう本当に大きな衝撃だったと思います。受け入れることができない、嫌だ、神様なんでそんなことするんだ、神様と喧嘩したい思いになる場面ですね。でも死は絶対なんですね。裁判の判決でも、もう再審っていうのありますね。裁判の判決でも最高裁で確定しても、それ再審請求して、時々ひっくり返る、これは冤罪でしたなんてこと後で言われる。そんな30年も経って冤罪でしたって言われたらたまらんなと思うんだけども、裁判の判決でさえひっくり返りますね。時々お医者さんの診断もひっくり返りますね。まあそのお医者さん神様じゃないからね。だからまあお医者さんもあれですね、言い方慎重でないと難しいでしょうね。大丈夫、治ります言うて治らなかったら大変なことになるしね、治りませんってさっき言っとった方がいいかなぐらい気持ちになりますね。お医者さんの診断も変わりますね。私たちの計画もコロコロ変わります。もう、私昔手帳でね、コンピューターない頃、スマートフォンがない頃は手帳でしたね。もうその計画変更が相次いで、もう手帳真っ黒けになってわけわかんなくなってましたね。この頃ラフでピピピって打ってパッと消したらまた次のスケジュールが入りますからね、綺麗なスケジュール帳になってますけども、私たちの計画も変わります。でもね、死は変わらない。死の現実っていうのは変更なしなんですね。だから死っていうのは取り返しがつかないわけですね。我々にとって死っていうのは絶対だ。死は現実であり絶対的で、死んだものはもう帰ってこない。一旦死んだらそこでもうおしまい、全てはそこで決定されるわけですね。その後で覆るっていうことはない、これが私たちのまあ常識です。町の人々もこの現実の前でただもう黙るしかないでしょうね。町の人たちは知ってましたよ。このお母さんがこの数年どんだけ苦労してきたか、夫に先立たれてね、その悲しみのどん底にいていたその彼女、町の人も一生懸命応援しただろうし慰めたと思うんですね。今から数年前、夫が死んだ時、やはり同じような葬列、お葬式の列、行列があって、それが墓場に向かうわけです。まだ血のみごだった、ごめんなさい、こんなとこ全然私の想像ですけどね、夫が死んだ時にもうひげ生やしたおっさんやったかもしれませんよ、一人息子は。わかんないけど、まあいいじゃないですか、夫が亡くなった時にまだ血のみごだった子供を息子をね抱えたそのお母さんが葬列の真ん中でね墓場へと向かっていくわけです。あの日町の人たちは母を必死だって支えてた。でもこの過酷な現実に対してですね、誰も何も言えない。もうね、こんな場面になったらね、もう口先の慰めなんてもう通用しないですね。大丈夫、まだ男はいっぱいいるなんてこと言えない、ね、世界中にはまだ何億人で残ってるから大丈夫なんてことを言ったものが大変なことになりますね。何も言えないでしょ、何も言えないその葬列がダバーって墓場に向かうわけですよ。葬儀の列っていうのはもう墓場行くしかないの、他行かないの、ね、ちょっとローソン寄ってから行きますよ言わない。葬式の行列っていうのはもう墓場にしか行かない。墓場に向かって淡々と歩いていく葬列の中、みんなもう慰める言葉もない。そうするとね、行列の中からね、赤ちゃんの泣き声がするんだな。赤ちゃんがウィーって泣き出す、ね、残された一人息子ですよ。この子の存在がどれだけあの日町の人たちを、いやこのお母さんを励ましたか。生きないかん、この息子なんとか育てないかん、この息子を生かさないかん。息子のね、泣き声は、つらかった、ものすごくつらかった、夫を亡くした、最悪の人、最愛の人を亡くした、その最悪の日、彼女を唯一慰めたのは、この子供の存在だったし、その泣き声だったの。その後、母親は、歯食いしばって、この息子をなんとか育てようと思って頑張ったんです。しかし、数年後、全く予想してないことが起こる。今度はこの息子が取られるんですね。この息子が死んでしまう。あの数年前歩いたあの道を再び母親は村の人たちと一緒に墓場へ向かうんですね。その中心にいたのはやはり彼女。今度は一人息子を葬るために 彼女はかつて歩いたあの道を墓場に向かって再び歩いていく。もう町の人たちは前回もそうだったけど、今回はもうそれ以上ですね、もう声かけることできない、もうなんて慰めたらいいか分かんない、ね、今回はもうあの赤ちゃんの声も聞こえない。その子が死んだんですから。3人の家族だった、ね、結婚して子供が与えられた、夫が死に、そして数年頑張ったんだけども、その子、その残された一人の息子も死んでいる。恐ろしい沈黙の中で葬列は淡々と墓場へと向かっていくわけです。誰もそれを止めることはできません。なぜならば葬儀の列、葬列というものは決して引っ返すことがない行列だから。行き先は墓場に決まっていて、それ以外のところには絶対行かない行列だから。葬儀の列というのはそういうことを意味している。慰めようもない悲しみの場面、誰もが沈黙する場面、死は絶対で、この行列が行く先はもう決定している。誰もその行列の行き先を変更することはできない。これがお葬式であり、これが葬儀、まあ、人が亡くなったというその日の出来事なんだ。話は変わりますが、私はお葬式で一つの思い出があります。痛い思い出です、小学校2年生の時、私は大津市立ゼゼ小学校というところの子供でありました。かわいいかわいい小学生でね、丸々と太ってまして、担任の横関美智子先生はいつもクラスが始まると私のところに来て、私のほっぺたをねしゃぶられるんですよ。ともし君かわいいって言いながらベロベロとここを舐められるんですね。小学生としてはどうしていいやらわからないという、今から思うとね、あれはセクシャルハラスメントだったんじゃないかと思うんだけども、ベロベロ舐められてましたね、横関先生。なんかね、ちょっとなんかあの多分ヨーロッパ系のあの方とのハーフかなんかの方で、まあ、たかもしれない、ハーフは、まあ、よくわかんないけど、ちょっとね外人さんみたいな顔をしてる綺麗な人だったんですね。背が高い、真っ白な顔をした横関先生でした。でね、その時クラスのある私たちの、その同じクラスの子供さんのお父さんが亡くなったっていう知らせが入るんですね。でその2日ほど前から彼は学校休んでました。でそしてある日横関先生が僕らのところに来てですね、実はこれこれ君のお父さんが亡くなったんだと、今日あのお昼お葬式があるから、クラスの何人かを連れて行きますということで、まあ、クラスの代表を数名 2人か3人だったんですかね、連れて行くことになりました。まあ、当然お気に入りの私は入れられてまして、奥田君今日はお葬式行くよということでやったんですね。私はあのちょっと変わった小学生で、小学校1年生の頃からですね、教室のあの教壇の上にですね、横関先生が持ってきた座布団を引いてずっと落語をしていたっていうですね。番長皿屋敷とかね、平林とかね、まあ、ちょっと落語好きな人は分かると思うんですけどね、普通やらないネタですよね。番長皿屋敷なんてめったに聞かない、平林なんてのはもうめったにやる人いないようなコアなネタをね、ずっと兄貴から教えてもらって、まあ、兄貴の友達がまた落語好きで教えてもらって、それをもう丸暗記してみんなの前でやるって。結構楽しい子供だったんですね。いつも笑ってるような、ね、いつも舐められながら笑ってるような、ね、嫌だって言えない子だったんです。 ありがとうございますって言いながらベロベロ舐められて、ね、だからそういうね、ちょっと変な息子、変な子供だったんで、横関先生がね、そこの彼の家に着く直前に他の子には言わないんですよ。僕だけこう指差しながらね、奥田君絶対笑ったらあかんって、今から行くのはお葬式だから、ね、お父さん亡くなってみんな悲しんでるんやから、奥田君、絶対笑ったらいかん。笑うなよっていうことをね、横関先生が繰り返し僕に言うんですよ。なんで俺に言うのかよくわからないんだけど、笑いなさんだよ。あなた笑ったら絶対ダメよ。ね、だいたいわかりますよね、その後どうなったか。葬儀場着きますよ。もうみんな泣いてます。一番あの仏壇っていうか、あのね、あのあれが、でお父さんの写真があって、一番前にその彼のお母さんと彼が座って、お焼香に来る人たちに挨拶してるんですね。もう号泣してましたよ。で私たちはその順番を待って、その葬儀場にいたわけですね。でだんだん私の番が近づいてくるわけです。 まあ、彼は涙ポロポロポロポロ流してる、横に座っていたお母さんも本当に泣いてる。そんな親子を包み込むようにですね、大勢の人たちもやはり泣いていました。笑ったらダメっていうあの翌日先生の声がですね、私の頭の中に何度も何度も響いてたんですね。しかしその時なぜか笑い出したんですね。まあ、今思い出してもね、なんか心臓がキュッと痛くなるような場面なんだけども、笑い出したんですよ。でしかもね、うんじゃないんですよ、あーって笑ってるんです。なんか壊れちゃったんだな、瞬間ね。もう絶対笑うなって言われていた時、笑い出したんですね。はぁーって笑い出した。別におかしくって笑ってるわけじゃないんだけども、なんかね、あれです、横月先生が慌てて僕の腕をガッと引っ張るんだけども、引っ張られたらそれがまたおかしくって、またうーって笑ってるんですよね。あれがね、なんか今でも時々、夢見るんです。笑ってる、葬式で笑ってる。いいか、まあ緊張しすぎておかしくなったのかもしれません。泣いてる友達にどう話しかければいいのか分からずに、もうパニクってるのかもしれません。みんなが泣いてる場面で僕一人笑ってるんですね。こんな非常識許されない。そんなことは当時2年生の僕でも、小学校2年生の僕でもなんとなく分かる。ここは笑う場面ではない、笑うという、こんなところで笑うっていうのはやっちゃいかんことだっていうのは、だから横軸先生は僕に何度も笑うなよ笑うなよと言ってたんだけど、笑っちゃったんですね。まあその後、直後横軸先生からつまみ出されまして、怒られた。だから言ったでしょ、笑っちゃダメって言って、言われながらまだずっと笑ってましたね。フフフフフフって言いながら笑ってました。なぜ笑ったんですかね、今でも分かりません。しかしね、今ちょっと思うに、ひょっとしたらですね、子供は子供なりに、まあ、笑うっていう結論はいかんのだけども、それは別にあの朝笑ってるわけでも何でもないなのだけども、なんかね、今思うとあの死という絶対的な場面に対してなんか本能的に抵抗してたようにも思うんですね。もう泣くしかないような場面だ、これはもう常識的に言ったらもうその時全員が言葉を失って泣くしかない、笑いが絶対入らない場面、入っちゃいけない場面。今から思うと、この変えることができない死の絶対性みたいな場面、その絶対性にみんな当然従うしかないわけですね。お葬式の場面というのはもう絶対だから、死はもう変更ないんですよね。もうあのあとお父さんは火葬場に行って骨になるしかない、それ以外のもう道はない、絶対的に決まってしまっている場面。であの場面で泣くっていうのはあるかないかっていうのはないんだけども、笑っちゃったんですね。まあ四十数年後に自己弁護してもしょうがないんですけども、ひょっとすると私は、まあ、なんとなく本能的に嫌だ、こんなの嫌だっていう、そのなんか死に対する抵抗みたいなものが、絶対やってはいけない笑うっていう、なんかそっちの方にこう触れちゃったのかもしれないな。死イコール悲しみ、悲しみイコール絶望、死イコール絶望、死イコール言葉が失われる瞬間、死イコール全てがもう取り返しがつかない瞬間、そういう絶対的な決まった、絶対的に決まってしまったその場面に絶対ないことを持ち込んでいくっていう、まあこれは子供なりの抵抗だったのかもしれません。先ほどのイエスの難易の話に戻りますが、葬儀の行列にイエス様はまあ通りかかったんでしょうね。そこにイエスが居合わせた。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないで、泣かないでくださいと言われた。まあ、深い同情というこの言葉、まあ、哀れに思いですね。岩波訳の聖書では断腸の思いを覚えて書いてますね。腹綿がちぎれるような思いですね。まあ、同情するっていうのはなんか哀れむみたいな感じの言葉なんだけども、しかしもともとのこのどうもギリシャ語のニュアンスで言うと、腹綿がちぎれるように悲しむっていう、まあ、これが哀れに思うっていう言葉の、まあ、意味であります。まあ、このお母さん自身も子供を失って腸がちぎれんばかりに悲しんでるわけです。それを見たイエスも自分の腸がちぎれんばかりに悲しんでいる。 あるいはもう少し怒りの感情も入っているかもしれませんね、腹渡が煮えくり返るとかね、腹立たしいとかね、怒るときにも腹って使いますよね。だから、まあ、これはちょっとこれは日本語のニュアンスですけども、ちょっと怒ってるようなイエスの思いがそこにあるのかもしれません。すなわちその絶対的に決まってしまった死というその場面に対してイエスが抵抗の意思を見せ始めたのかもしれません。こんなの許せん、こんなことはダメだっていうふうなイエスの思いがそこから始まっているのかもしれません。それでも葬儀の行列は進んでいくんですね。もう誰に止めることもできません。行き先は決まった行列であります。墓場に向かうこの絶対的な行進、誰もその行進の先、行き先を変更することはできない。死は絶対的な出来事である。死は私たちにとって全ての終わりである。死の行列ほど権威のある王のような行列はないわけですね。権威ある王がまさに行列で、誰もそれは阻止できない、王様だからのように葬儀の行列は進んでいくわけです。しかしその時に抵抗の意思を示したのはイエスでありました。イエスはその行列に対してその行列を止めてですね、泣くなというふうに言い出したわけです。これは当時の状況からしたら、その日の状況からしたら多分非常識な一言だったと思います。周りの人たちは何ちゅうこと言うんだ、こんな場面で泣かんかっていつ泣くんだ、悲しいに決まってるじゃない、まあ、そんなふうに思ったと思いますね。何を無茶なこと言ってるんだ、泣けるだけ泣かしてやればいいじゃないか、まあ、それが優しさというものだ。しかしイエスは声を上げて言うんですね、泣くな。でそうして近寄って棺に手をかけられると、担いでいる者たちが立ち止まったので、若者よさあ起きなさいと言われた。すると死人が起き上がって物を言い出した。イエスは彼をその母にお渡しになった。イエスが近寄ってきて行進を止める、手をかけて止めるんですね。で彼らが立ち止まった。そしてイエスは死んだその若者に、さあ若者よ起きてきなさいと言われた。まあこれがまあイエスがこの場にいた意味だったんですね。若者よ起きなさいは、まあ、泣くな以上に非常識な一言であります。絶対ないんですよね。死んだらおしまいなんだから、ね、そんな死んだ人に対して起きてこいっていうのは、違うの、イエス様寝てるんじゃないんですよ。寝てるんだったら起きてこれるけども、もうこの若者は死んだんだからさあ起きてこい、そんなことはないんだ。でもね、キリスト教っていうのはこのない話を、ね、あるかもしれないっていうふうに信じる、これがね復活の信仰なんだと思うんですね。復活を信じる、イエス・キリストが復活したってことを信じるっていうのは、すなわち何か、死人がどうやったら復活するのか、これ難しいですね。この若者も一回死んだのに仮死状態だったのかなんてね、理屈をこねたいんだけども、いやまあそんな面倒くさいこと言わなくても、イエス様だから死人をよみがえらせたんだろう、それでいいと思うんですね。でしかしじゃあ死人の復活、イエス・キリストの復活とは一体何だったのか、それは何を私たちの人生に意味しているのか、それはそんなこと絶対ないって言って我々が諦めてきた事柄、諦めてきた場面、この行列の行き先は墓場しかないと思っていたその行列、そういう人生の場面ですよ。死の場面だけじゃなくって、もうこの先はダメ、お堕物、ね、と思っていたその場面が、ね、もうない、もうこれ以上何もないと思ったところが、ね、あるかもしれない、いやあったらどうしよう、死の先に新しい命があるかもしれないという希望に生きるっていうのが、まあ、復活の信仰なんですね。沈黙の中に置かれていたのは息子であります。息子は死んだんだから、母親はまだ泣き叫んでたかもしれないけど、息子はもう泣き叫ぶこともできない。息子が二度と喋ることはないんですね。死んだってのはそういうことだ。もう二度と息子の声は聞けない、これが死ということだ。でもね、イエスはもう一回起き上がって、ね、来い、そうすると息子は物を言い出したって書いてますね。これもない話があったっていうことを書いてるわけですね。にわかには信じがたい、ね、私たちの常識では絶対あるかないか、絶対ないっていう話でも、イエスがそこにいるっていうことは、この絶対ない話があるかもしれないっていう希望を人生の中に持つことだ、
これが復活信仰だ。どうですかね皆さん、そんなあった方がいいと思いません？常識的に生きたい、もうだいたいこうなったら絶対こうなって、こうやったらもうおしまい、分かりやすい人生ですな。葬式の行列は墓場にしか行かない、墓場以外のところでは絶対行かないと思って我々は諦めるわけですね。しかしそのもし行列が途中イエスが現れる、そこにイエスがいたことによって、ちょっと待てと、泣くな、これ墓場行きやめます、家帰るからと言って行き先をイエスが変えてくれる。これがね、イエスを持つ人生、イエスと共に生きる人生。見よ、私は世の終わりまであなたと共にいるのである。イエスが共にいてくださる人生というのは、その絶対ないと思ってたことがあるかもしれないっていう希望を一部持つことだ。持っていいじゃないですか。持ちませんか？持った方がいいと思うよ。もうあなたの常識が全ての結論だ。そんなふうに諦める必要ないと思うよ。もしかしたら、もしかするかもしれない。ねえ。町の名前はナイン。ナインっていう町だったんだな。ナインの町で、ある話があったんだ、これは。もうナインだって言った町で、あるんだよって言ったのがイエスだったんですね。わかります。死だけの問題ではありません。イエスがそこにいてくださるということは、ね、予定変更があり得るということだ。行き先が変わるという人生の希望だ。信じませんか？私たちの人間の前提や常識、決め事、あるいは死という絶対性、そういうものが、ね、変更させられる可能性があるということを信じること。私たちを捉えて離さない絶望というその縄目、まあ、ある意味立法的に私たちを縛りつけているわけですね。絶対的に。でしかしそれから解放される日だ。もう絶対ないと思ったことがあるかもしれないと、もう一歩踏み出せる瞬間だ。息子は死の縄目から放たれて、もう一度語り出した。母親はもう絶対二度と息子とは話せない、もう会えないと思っていた。その日息子ともう一回会う。イエス・キリストの復活の出来事っていうのはそういうことだ。私たちは全て定まった運命だという人もいる、もう絶対ダメだ、この先は墓場しかないという人生の場面を私たちは時として歩まなければならない。行き先は決まっている、墓場以外のどこにも行かないと自分で決め込んでいる。でもね、ひょっとするとイエスがそこにいてくださるということを信じるならば、それ以外の道行きがあるかもしれない。イエス・キリストが復活されたというのはそういうことだ。人々は皆それを見て恐れを抱いた。正しい反応でしょうね。これ喜んだみたいなね、人間喜ぶっていうのはどっかね、こう自己承認みたいな世界ですね。喜ぶっていうのはこう自己肯定が含まれた時に人間って安心して喜べるんですよね。あなたの言ってること本当にその通りですねって言われたら嬉しくなっちゃうわけですよ。けど自分たちの予想が覆ったわけでしょ。でこういうもう予想外のことが起こった時、人間はどう正しく反応するかというと、恐れを抱いた、恐縮するわけですね。そこで恐れるわけですね。そして自分の人生の今までの見込みや考え方や生き方をちょっと恐れを抱いて見直さないか、もう絶対こうだと思い込んでいたその自分の考え方とか生き方というものをもう一回見直さないか。でそれはなんか自己肯定された瞬間じゃなくって、自己否定された瞬間だ。逆にそんなことないって言われた瞬間、そんなことない、あんたの言ってることが全てじゃない、あなたが思ってることが絶対じゃない、あなたが思っていないあなたの世界、あなたの道がまだある、それを信じないかって言われた時に、いやもうこれが全てですと思っていた自分がある意味否定されるわけだから、人々は恐れを抱いたっていうのはとってもいいことだ。人生に恐れを持ちませんか？自分の思った通り、もしくは諦めも含めてね、自分の想像通りに生きていく人生というのは恐れのなき人生、どっか自己肯定の人生、そうではなくって思いもがけない人生の展開の中に神を恐れる。へえと思う。大預言者が私たちの間に現れた、神はその民を顧みてくださったと言って神を褒めたたえた。恐れてなお褒めたたえるっていう、これがイエスと出会った人たちの、まあ、一つのこうパターン。恐れながらしかし神を褒めたたえる。 十字架の死に復活されたイエス・キリスト、そんなありえない非常識なことがあったと聖書は私たちに告げます。まあ科学の世界に生きている、合理主義の世界に生きている私たちからすると、そんなことありえない、死んだ人はもう蘇らない、細胞というものは一旦死ぬともう再生しない、ね、でそういうことなんだと言うんだけども、しかし聖書はイエス・キリストが復活されたんだ、私たちがこの道は墓場にしか続いてないと思っていたその道、その方針をイエスは止めて、方向転換、メタノイア、悔い改めという意味ですね。悔い改めという本当の意味は方向転換するという意味だ。方向転換させて違う方向へと向けてくれる。それはあなたの意思とは関係なく、イエスが強制的に戻してくれる瞬間だ。最初は納得できないかもしれない。自分の思ったことと全然違うんだ。恐れおののくしかないかもしれない。でもそれでもイエスはそっちじゃない、泣くな、こっち言ってくれる瞬間がある。そういうことを私たちは人生のうちに持つんだという、これが復活の希望であります。まあこの息子はいずれまだ死ぬでしょう、年取ってね、死ぬでしょう。だからこのイエスが復活させたからとて息子がもう死というものから全て解放されたということでは当然ない、不老不死になったというような話でもないわけですね。しかし大事なのは行進の行き先が、あの葬列の行き先が墓場以外にあったっていうこの出来事だ。別にお葬式の場面だけ言ってるじゃないですよ。皆さんの人生の道、このまま行ったらこうなると皆さん思ってるかもしれないけども、時として私は世の終わりまであなた方と共にいるのであるという、そのイエスが一緒にいてくださることで、時としてそっちじゃない、あっち、泣いてる場合じゃない、笑え、そんな話が私たちの人生の中にも起こるかもしれない。起こった方がいいと思いません？だからもうあんまり勝手に決め込まないで、あんまり勝手に絶望しないで、あんまり勝手にこの道の先は墓場だと自分で決め込まないで、どうぞ心を開いてね、イエスが共にいてくださるっていう、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるのであるっていうその言葉を信じませんか？死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜った。パウロは死が勝利をすることはないんだと言ってますね。この2つの言葉の間にもう一言パウロは付け加えている。死の棘、死が 何が悪いかっていうと、死の棘は罪だ。で、そして罪とは何か、罪の力は律法だって書いてますね。ややこしいですね。死の棘は罪である、罪の力は律法である。まあ要するに死と、死と罪と罪と律法というのがこう三段論法のように重なってきてるわけです。つまり何が言いたいかというと、死は律法だ。我々にとって死に値する出来事っていうのは律法だ。それはがんじがらみにする、私たちをこうでなければならないというふうに結論づける、これが律法主義だ。しかしそれは罪の出来事だ。この罪から解放したのがイエスだ。だから決め込まないで、律法のようにね、ガチガチにあなたの人生を決め込まないで、何々しなければ私は救われないとか、何々すれば救われる、そんなふうに律法主義に考えていくんだけども、この道は墓場に通じている、違いない、こうもうそれは決まったことのように、立法で決まっていることのように我々は考えるんだけども、それは死の棘だというふうに言うわけですね。そこから解放してくださったのはイエスだ。私たちは復活のイエスという可能性をうちに秘めたいと思うんです。今日は復活、イエスの復活を祝うという日だ。イエスは死んで3日の後によみがえった。そんなこと絶対ありえないことをイエスは自らした。そしてこのヤモベの息子においても墓場という行き先を変更してしまう。まあね、葬式で笑うことはあんまりお勧めしません。つまみ出されますよ、なことしたら、ね、しかも小学2年生だったらまだしも、ね、いい大人が葬式でハーハーって笑ってたら、もう大丈夫ですかって言われますよ、ね、まあいかがなものかと思うけどね。でも復活のイエスと共に生きるっていうのはそういうこともあるっていうことなんです。 お葬式で泣くしかないと思っていた場面で笑い出すっていうことが人生の中に起こるということなんだ。まあ、そんな深いことを考えて私はあの2年生の時笑ってたわけじゃないですよ。もう多分パニックになってわけわかんなくてでーって笑ってただけなんだけども、今から思うと、ね、葬式のような場面で笑うことができるっていうのも実はイエス・キリストがそこにおられるっていうことの可能性の問題なんだ。決まった葬列が、ね、葬式の行列が行き先を変えることがあるんだ。信じてみませんか。復活のある人生、復活のイエス・キリストと共に生きる人生、ちょっとドキドキしません？私はその方がいいと思います。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前にお捧げいたします。今日は復活日、イースターの礼拝であります。あなたは私たちに復活という希望を与えてくださいました。死んだらおしまいだ、死は絶対だ、この死者の行列は墓場にしか行かない、そのように思っていた私たちに、いやそうではない、泣くな、家に帰れと、あなたは全く予想外の出来事を与えてくださいます。私たちは葬儀では葬式では笑いません。葬式では笑ってはいけないと考えます。しかしもし葬式で笑えるような出来事が起こるとするならば、笑えることがあるならば、それもまた私たちにとっては希望です。どうぞこの時代において先々が非常に不安定な不安な時代になっておりますが、しかし絶望しないで、決め込まないで、あなたが共にいてくださる、イエスがそこにいてくださるというその希望、ありえないことがあるかもしれないというその望みに生きることができますようにお願いをいたします。今日集まったお一人お一人をどうぞあなたがお守りください。また今日来ることもできなかった方々をそのところであなたがお伝えください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。